現在はですね、2019年の8月の、9月のですね、5日のですね、木曜日です。ですね、京急線とですね、トラックの衝突でですね、32人が怪我というふうな、昼過ぎですね、2時か3時ぐらいですか、その報道がですね、一斉に流れたんですが、一応ですね、一人、意識不明の重体がいたというのは、これトラックの運転手さんだったのかな、ちょっとよくわからないのですが、32人が怪我で、トラック運転手の、がですね、意識不明の重体で、そこで私は報道、ツイッターですね、これ、止まってたんですけど、それから2時間ぐらいしてたのかな、ちょっとわかんないんですが、1人死亡というテロップだけ出てましたから、おそらくこのトラックの運転手が亡くなったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ご冥福をお祈りします。で、曲がりきれないですね、道を、なんか無理やり曲がろうとしたのか、なんか初めてのね、道路だったらしいです。でこの67歳という高齢、トラックドライバーが全然足りていないというのもあるんですが、こう言い方したくないんですが、ひょっとしたら例えば今までの過去の事例でですね、例えば心臓がいきなりなんかおかしくなったとか、心臓の病気であるとか、めまいがしただとか、そういうこともひょっとしたらあるのかなと思ったりはするんですが、今の時点ではわからないです。で、私はですね、根性が腐ってるので、邪悪なので、これらの事故ですらですね、私はこの第一報を聞いたときは、いわゆるですね、日本の中におけるですね、いわゆる外国勢力、あくまで外国勢力と言いますが、これらの方々が今起きているですね、チェ・ググさんですか、これどこの外国か一発では丸分かりですが、こういうことのスキャンダルを報道させないためのスピン記事をわざわざ書かせるためにですね、謀略工作の一環として起こしたものではないかと、こんな風にばっかり考えてしまう自分がいます。怪我をしたりですね、お亡くなりになった人は非常に申し訳ないんですが、今の私はですね、自分には本当に何の力もなく何にもできないくせにですね、しかし、そういうですね、できもしないくせに戦闘モードになっております。だからね、どうなのかな。しかしですね、戦後の日本というのは、日本国民というのはそういう、何でも、疑いすぎてもね、自分自身が疲弊するだけ、消耗するだけというのは分かってるんですが、しかし、あまりにもそれをやらなさすぎて、そしてですね、外から入ってくる言葉に全ての判断を丸投げしすぎてですね、このようなですね、ボンクラな人間集団になってしまいました。私も十分ボンクラです。日本人はボンクラで、ポンコツで、もう抜け作で、間抜けのですね、クズなんですよ。その中からですね、新しい世代とですね、気づき始めた年寄り世代においても少しずつではあるんですが、自分で自分を取り戻すという人々がパラパラと出てきているところだけが、ちょっと救いかなという気は実はしております。ただその流れがずっと続くかどうかはわからないです。なぜならばですね、人々をボンクラのポンコツのままにしておいた方が、自分たちのコントロールのですね、支配コントロールの駒として使えるような左側のメディアの方々、平和平和と言っているような敗戦国利権の方々はですね、自分たちのその不労所得の既得権益構造が破壊されるということで猛烈に抵抗しておりますから、今現在も。だから、どうなんだろうな。いろんなことを思うけどね。とりあえずですね、これらの事故も原因究明をしてほしいかなと本当に思います。あとね、これからの世界がですね、壊れる、どう考えても壊れるだなというふうなことが、いろんな世界各国で始まっているその一つの流れとして、今日の流れでですね、イランがね、これは多分イラン、米国とイランとのですね、首脳会談的なものの流れの前における、ブラフ、威嚇行動だとは思ってるんですが、ロハニ大統領なんですね。4日においてですね、昨日か。だからね、2015年の核合意でですね、いろんなことをしてはいけないとか、濃縮核ウランは何キログラム以上持ってはいけないとか、いろいろ決めたんですが、この核合意の義務の履行停止の3番目、第3段階としてですね、核研究開発のですね、制限を全面的に解除するように指示したという報道をいちいち出してます。ただ、これ、どうするんですかね、私じっと見てます。偉いことを言っても、彼らには、その、核研究開発を行うための濃縮核をですね、作るための、復活水素を含める戦略物資が、おそらくは、中国、ロシアも今止めてるんで、そしてこれからもおそらく止めるので、どうして手に入れるのかなと思います。低濃縮のウラン、原子炉でですね、原子炉から出てくるものを使ってという、こういう言い方はあるかもしれませんけれども、かなり制限されると思います。だから、なんだろうな。 私が一番このイランという国家体制の暴走する人々が、なんだろうね、行動を取るときに一番可能性としてあり得る選択肢としては、完成された核兵器ではなく、汚い原爆。それがですね、なんか十分あるんじゃないかなと。彼らが汚い原爆を仮にですね、何度も言っておりますが、イスラエルのゴラン高原に対して使った時においては、おそらくイスラエルは、報復措置でためらうことなく、これは完成された戦術核兵器をイランにぶち込む可能性が高いと思います。まあ、だって、ゴラン高原の水源やられたらですね、その時点でもう、イスラエル国民が生きていく保証がないわけです。水飲めなくなるんだから。どうなのかな。イランの人々はそのパレスチナに住む自称同胞と言われるイスラム教徒の人たちすら犠牲にしてて、パレスチナの水源もゴラン高原にあります。水道管の細さ、水道管の直径は全然違うけど、細いけどね、パレスチナは。やるかなと、いろんなことを考えます。ただ、とにかくですね、今のこの世界というのは、我だけが正しいというこの国家のエゴが、極端に尖っていく流れになっておりますから、どこかの時点で偶発的に現場の者が対応ボタンを掛け違えて戦争になるということは本当にある世界になってます。これらのことを平和平和としか言わないバカたちはですね、何一つ考えようとしません。彼らは偶発的にですね、戦争のようなことが起きたら、偶発的にテロのようなことが起きたら、それでもきっと安倍悪いって言うんですよ。日本国内においては。それでもトランプ悪いって言うんですよ。米国においては。それでは問題は解決しないのだということをですね、とりあえず私当たり前のオチなんだけど、これをあなたに言うものでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在ですね、2019年の9月の5日の木曜日です。木曜日ですか？香港ですね、犯罪人引き渡し協定のことに関して、昨日の時点で、キャリー・ラムさんが、これやめるわ、撤回するわ、みたいなことを言ったんですが、速攻でツイッターでですね、いや、これ撤回って言ってるけど、議会に撤回案を提案するというだけであって、議会でひっくり返されたらそれで終わりなんだよと。だから全然撤回してないんですよというふうな、完全なツッコミがですね、流されてきて、そしてですね、それをですね、フェイクニュースとして、特に共同通信が真っ先に、共同自身がこれを真っ先に、本当に彼らは罪深いなと思うんだけど、それだけ中国にですね、自分たちの特派員をばらまいてるのはわかるけれども、自分たち日本国の国益、その自由主義陣営の国益よりも独裁国家中国の国益をですね、優先するような組織体系とか、今のマスコミは全部そうなってますから、世界だとか人類だとかの進化よりも、自分の企業会社のですね、売上収益のことしか考えてない人たちにもう残念ながらなってしまったので、独裁国の方々がですね、その独裁国の方々にちらちらと色目を使うような組織体になってます。残念なことに。で、まあ、そんな嘘をですね、流していいのかなと、私は思っていました。そのツイートを見たときに、このキャリー・ラム長官のそれっていうのは、全然撤回じゃないんだよということで、振り返って共同自身がですね、あっという間にこれを伝えていて、その流れを振り返ってですね、これはマスコミがダメになるのは当然だなと、これを思いました。で、中国の国民というか市民はですね、もう我々よりとっくにですね、もう中国にどれだけでも専制政治をですね、押し付けられているので、中国の手口は全然分かっておりますから、デモをやめないと宣言しております。特にその警察といっても中身は人民解放軍になってますが、これらの方々が香港市民に対して暴行、拷問のような動きをしたことに対する調査委員会を設けろというふうなことを、要求しております。こんなもん絶対飲みません。飲めるわけがない、中国共産党が。自分たちでやったわけですから。だからね、ここでもやっぱり、香港に対する火種というか、それが出てくるなと思っております。ただ、私はですね、香港に対する火種は、昨日の時点においてはひょっとしたら収束して、これからの火種は一気に台湾の方に行くのかなというふうに思ってたんですが、まだまだなんだか長引きそうだということと、長引きそうな流れのまま台湾での火種がですね、大きく燃え上がるような気もしています。それは米国次第なんですが、私は昨日ですね、大清帝国がですね、当時の米英独仏、あとオランダなんかかな、それらのですね、国々に売った、いわゆる国債、 これをですね、買っている、持っている米国の関係者は中国共産党に対して、これ払ってくれよというふうなことを言ったことに対してですね、我々中国共産党にはそんな義務はないと、我々は秦国とは関係ないんだということを言ったというコメントのことを取り上げたと思いますが、これははっきり重大ならざることです。継承国家じゃないって言ったんだから、秦国の。中華民国との継承国家、秦国の継承国家は中華民国だということになっております。だから中華民国は国際連盟において確か理事国だったと思います。で、中華人民共和国というのは、それでもね、中華民国の継承国家だということだったから、何の努力もしていないのに国際連合の常任理事国になったんですよ。安全保障理事会における。何の努力もしてないんですよ。だから棚からぼた餅もいいとこです。だから、中華民国の継承国家をですね、主張して常任理事国になった以上は、米国のですね、これら秦国のですね、持っている債権を、どうしても、その債権額面通りに、当時の金額というか、今、現代の金額なのかな、まあ、とにかくお金を払わなくてはいけません。しかし、関係ないとですね、これ、とりあえず一旦中国共産党で公式で言ったわけですから、この後どうなるかわからないのですが、それを強行にやるのであれば、じゃああなたたちはなぜ国連のですね、安全理事会のですね、その常任理事国の場に、座に座ってるんだという議論が、どう考えても理屈上始まります。しかしですね、中国というのはそういう自分にとって都合の悪い時はですね、全部認めないので、いわゆる南シナ海においてフィリピンがですね、南沙、西沙から出てけとか言って裁判やったでしょ？ジュネーブで。ジュネーブ、ハーグ？結局これでですね、判決、中国出てけとなったけど、こんなもんは関係ないんだって居座ってるでしょ。全く同じことするでしょ。だから、そうなるとね、香港をですね、中華人民共和国に返すということそのものがおかしいんですよ。何度も言ってますけど。大英帝国は、まあ、大清帝国、中華民国の流れにおけるこの中国という領域から、香港島は香港島は大英帝国の領地になって、確かね。で、その後ろ側の陸地のほんのちょっとした部分だけを租借地として借りてきたんですが、99年。だから香港島は本当は返さなくてよかったんですよ。私の記憶違いでなければ。あのまま大英帝国の飛び地として、イギリスとしてやっていけばよかったんです。本当のことを言えば。しかしですね、それをやるよりも、中国に返した方が、当時誰だったんだ、サッチャーなんですか、誰だったかな 当時の大英帝国のですね、政権が中国に返した方が儲かる。そして、あんな離れ小島の香港島を維持するためのコストがかかって仕方がないからということで手放したわけです。これは今となって大きな判断ミスであったということが、今の流れからすればよくわかります。だから、これらの全てがですね、まあ、だから、たまりたまってきたものが表に出てるなというね、今の私の見え方になっておりますから。どうなのかな。香港の市民たちは最終的にはどうしたいのかな。これ、結局、中国は2つの、国家制度、2制度を認めないというふうな流れをですね、今回の流れで事実上ばらしちゃったようなもんだから、そうなるとですね、目指すところは独立になっちゃうんです。やっぱり分離独立という方向になるんですよ。しかし、中国共産党、そのも絶対に、そこまで行くと100%装甲車で、香港市民を絶滅させてもいいんですよ。場合によっては中国共産党というのは、そこに香港島に住んでいる人間を全部皆殺しにして、その上で中国からですね、漢民族と言われる人たちをですね、どんどん移住させて、新しい香港というふうにしてもですね、中国共産党は最終的に本当にそこまで考える人たちですから、人間集団ですから、どうなるかなと。まあね、だから結局のところですね、なんちゅうかね、落としどころがね、私の中では今のところでは見当たらないんですよ。本当のことを言えば。中国が弱っていって、ガタガタになって国家を維持できなくなれば、これらの問題をですね、自然に解消するんですが、まあ、台湾における在韓米軍の問題も自然に解消するんですが、在韓米軍っていうのは背景のですね、中国が脅威だ、怖いよということでですね、置いているわけですから、しかしそれが全く意味がなくなるわけで、いろいろあるよね。まあ、結局のところですね、それらの利権構造なんですけど、これもね、結局大きな。これをですね、この中に入って、定期収入を得てしまっている人たちが、なんだろうね、必死の抵抗を今これをやっているというふうな、 言い方になるんじゃないですかね。まあいろいろあります。はい。なんかね、もう最後の流れに入っておりますが、私もなんか人、もうなんかね、人虚っていう言葉だったっけ？なんかほ、あ、なんかね、力が抜けてしまったようなモードに実は入ってる。夏バテが残ってるんだね。いろんな意味で。しかしこの、おそらくは今までの繰り返しのように中国、韓国がですね、工作が全てで全部うまくやってきたような流れにはおそらくならないだろうなと思って全体を見ております。なぜならば、おそらく彼らの中からも造反者が出てくるからです、これから。そんなことをいろいろ考えながらですね、公開情報をいろいろご覧になってください。というのはですね、今回のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。